今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
元気さんこんばんは。
バンミーバンミーこんばんみ
ー。あれ、なんか元気さん今日ユウさんがいらっしゃらないですね。
あれ、ユウユウ、
いな、
お兄ちゃーん。
いないんです。
いないの？
そうなんです。今日はちょっと撮影の方で。
あ、そうなの？
そうなんですよ。なんで今日は僕と劇さんとゲストさんって形でやらせていただこうかなと。
なんだ、兄ちゃんいないか。
そうなんですよ。
いないんですよ。なんだよ、いつも弟だから兄ちゃんにズームね、何付き添ってやってんのに今日は自分が兄ちゃんになんなきゃいけないのかな。
そうですね、お兄ちゃんお願いします。
向いてないからやめてください。私弟キャラでやってるんで、この釣り業界10年入って弟キャラでやってるんで私、
やめておきましょう。
まあそんな冗談されてるんでね、
はい、
今日はちょっとユウがね、ロケで、
そうですね、
来れないということで、
はい、
ジョーセと俺で、はい、司会進行進みたいと思います。
お願いいたします。
何緊張してんのお前。
ちょっとしてますね。
若干
もちろん
大丈夫だって、はい、ちっちゃいお兄ちゃんいるから頼っていいよたまには
いいんですか。
いいよ、
ありがとうございます。
頼っていいよ、
いつも頼ってます。
うん、喋るの大好きだから、
はい、そんな今日はですね、初登場のゲストさんなんですよ。
マジ？
はい。
初？
普段聞けない話が聞けると思うんですよね。
まだいた？
そうなんです。
初めての方、
10年目にしてまだいらっしゃった。
やっぱまだまだフィッシングトレイン、まだまだですね。
そうなんです、
頑
張りましょう。
じゃあ女性ご紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、今週のゲスト様です。ティムコメーカーさんですね。ティムコバスルアー開発者、ティムコルアーを語っていただきます。大津清明さんと村中義明さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はじめまして。大津さん、大中さんじゃなくて、村中さん、すいませんでした。
大中さんって誰ですか？
大中正樹でした。ごめんなさい。大変失礼いたしました。
身内いっちゃいました。
はじめましてね。大変失礼しました。本当に。ね、後でぶっ飛ばしてください。よろしくお願いします。ということで、大津さんと、はい、村中さん。
村中さん、
はい、
初登場でございます、
ね。初登場でございます。
はい。
はい、
まあそんな大津さんと村中さん、初登場なんで、
はい、
普段何されてる方なのかっていうのを、リスナーの皆さんにご紹介いただければなと、
そうですね、
思うんですけれども、
はい、
でまず大津さんから、
そうですね、大津さんの方から、
はい、はい、お願いします。
はい、
どうも、はじめまして、ティムコのルアー開発メインでやってます。
はい、
大津と言います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ普段、最近 SNS を使ってうちも結構宣伝してるんで、ツイッターとかで、見たことある方はいるかもしれないです。
はい
はい、あ、ただ大津でやってないんで、
はいはいはい、
うなぎ犬っていう、
そうですよね、
サブネームでね。
そうだ、
ちょっと昔からずっとやってるんで、
うなぎ犬さんなんです。
うなぎ
犬っていうサブネームで
ちょ
っ
と、はいはいはいはいはい、
そう、
天才加工のパチンコとかやってた方です。違いますよ。
あ、それから来てます。
そっちから。本当に？本当に？
顔が似てますねって言われて。それ以外にうなぎ犬っていう名前を、ペンネームを15年以上使ってます。
あ、そう
すいません、ごめんなさい、変なもの入れちゃってぶっこんじゃってごめんなさい。
どんずばで当たっちゃいました、
ね、まさかのまさかで、ね、
そうなんです。
そんな大津さんなんですね、
はい、
ちなみに、はい、SNS やられてるって今言ってましたけれども、はい、
うん、
主にインスタグラムとか、はい、ツイッターとか、はい、フェイスブックとか、
あ、もう全部やってはいるんですけど、はい、メインで活動してるっていうのかな、はい、ツイッターになりますね。
あ、はい、ツイッターでやられてるんですね。なるほどなるほど。
TikTok で踊ってたりとはしないですね。
残念ながら TikTok はやってないっていうか、釣り業界であれやってる方あんま結構少ないんじゃないですか。
いらっしゃらないですね。
なるほどね、なるほどね。流行ってますもんね。
流行ってますから。
TikTok ね。
そうです
ね。なるほどなるほど。開発の方やられてるんです
ね。はい、ルアーの、はい、
ルアーのね。
うん。
うん。なるほどなるほど。
じゃあそんな中、村中さんは、
はい、
普段どのようなことをされてますか。
はい、ですね、はい、フェンウィックロッドと、はい、あとバスルアーの開発ですね。
はい、
はい、はい、
フェンウィックロッド、
はい、
なるほどなるほど、
いいですねいいですね。
なるほど。じゃあ大きく分けると、大津さんは、はい、ルアー開発、
まあルアー開発をまあメインで今仕事としてやってる感じです
ね。なるほど、はい、で村中さんはロッドの方だ
をメイン、
そうですね。
でもルアーも
やってる
ってことですよね。
そんな二人がフィッシングトレインに来てしまったと。
来ていただいたんですよ、
うん、
もう最近ここ数年絶好調なティムコルアの開発のお話を聞いてみたいと思って、
はい、なるよね、
なるじゃないですか、
やっぱりね。
そうなんですよ。で実は、リスナーの方からのメールで希望があったんですよ、
うん、はい、あ、そうなんですか。
ティムコルアの開発者のお話が聞いてみたい、
うん、おっと、
そうなんですね。
それを聞いて ピーンと来て。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあその人に言っといてください。まずはうなぎ犬から知ってくれ。まずそっから入ってくれって。
そうですね。うん、そこからですね、まあ、15年やってますからね。
そう。普通のうなぎもいるし、白うなぎも出てきたら激アツだぞって。でパチンコの話なんだけど、ね。
パチンコの話になっちゃう。
ダメ、脱線しちゃうから。そうそう、やめてください。初めてなんで。
ではもう、1周目ということですね。どんなルアーを、
はい、
お話しいただける感じですか、今日は。
まあ、いくつもいろいろ僕やってはいるんですけど、
はいはい、
まあ、皆さんこの時期、まあ、結構使っていただいてると思う、
はい、
野良ネズミ。
きっと、
お、
はい、
まあ、春先爆発的に蝶が出た、
はい、
ホバストっていう、
はい、
あれに対応したスーパーホバリングフィッシュ、
はい、ま
あ、この辺りちょっと話していきたいかなと、
はい、いいですね。
なるほど、なるほど。
じゃあ野良ネズミとスーパーホバリングフィッシュのお話をいただけると、はい、
まあ、いろいろあるんですけど、
まあ、その
2つでなんとかやっていきたいなと、
はい、ね、
いう感じです。
逆に、はい、大津さん、
はい、
僕ね、野良ネズミ使ったことは実はあるんですよ。
ああ、ありがとうございます、はい、
なのでせっかく作った方、はい、大津さん来られてるんで、
そうっすよね、
ぜひちょっと野良ネズミの、
はい、
なんか開発秘話から
ちょっと聞きたいですよね、
うん、
今手元にもねあるんですけども、
はい、
はい、その話をちょっと聞きたいですね、うん、
はい、
はい、
まあ、開発秘話的なところなんですけど、
はい、
僕の場合やっぱルアーを開発していく上ですごく大切にしてるのは、
うん、
ストレスを一つずつ削っていくっていうことなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
で僕野良ネズミの前に当然、はい、フロッグ、中空フロッグが頭の中にあって、
はい、
だけどやっぱフッキングがしないっていうことに悩まされたんです。
そうですよね。
フィールドによるんですけど、
うん、
ちょうどアフタースポーニングのこの時期にバスってエビ食いでシャローに入る、
はい、
うんうんうん、そういう奴らってフロッグに出るくせにちょぼっとしか出ない、
はい、そうなんですよね、
かからない
んですよ、吸い込みがね弱かったりね、うん、しますからね、うん
うん、でアドバイトをなんとか取れないかなっていう風に考えていった時に、
うん、
エラストマー素材、
うん、
でまあエラストマーって素材できてるんですけど、
はい、
それとサイズ感ですね、小さいサイズ感、
うん、
っていうのに、うんうんうん、まあ、たどり着いて、
うん、
かつ、まあ、フロックって皆さん、まあ、その、ね、考えですけど、
うん、
きっちりドッグウォークさせた方が釣れますよ。僕もそれずっと思ってて。
はいはいはい、はい。
じゃあ、さらにドッグウォークをしやすい形状にして、
うん、
作っていったら、まあ、釣れるんじゃないかな、ぐらいな感じで、最初テストスタートしたんです
よ。なるほど、なるほど。
いざ形になってみたら、とてつもなく釣れて、
うん、
はい、
テストに行ったね、確か亀山ダムかな、
はい。
で、バックシートに乗ってた人が、いきなり55センチ釣って、
ほう、
いや、このルアーはやばいルアーだぞと。
はい、
もう、これが出たら、もう世界が変わるぞって思ったのが、はい、もう野良ネズミの開発した、まあ、初期の段階の話ですかね。
はい、なるほど、なるほど。はい、ちなみにね、
はい、
野良ネズミ、ジョセ使ったことある？
あります、あります。
ある？
はい。
僕、ちっちゃいやつを、
はい、
持ってるんですけど、
はい。はい、
なんか、その野良ネズミの中にも、なんかちょろっと小耳挟んですけど、
はい。
このサイズ感も何種類か。
あ、そうですね。
あるということで。はい、
今、全サイズ4サイズあって、
はい、
野良ネズミ、元祖野良ネズミ。
はい。
と、野良ネズミマグナム、
はい、
野良ネズミのエンペラーっていうので、
はい、
ほう、
あと今年出した新製品に野良ネズミのウルトラっていうのが
はいはいはい、はい、
あります、
はいはいはい、
じゃあ計4種類、
はい、計4種類ですね、はい、
なるほどなるほど、
一番大きいのがエンペラー、
エンペラーっていうサイズですね。
あ、
まあ、これどっちかっていうと大きい羽物みたいにゆっくり誘ってって、
はいはいはいはい、
その深いところが突き上げさせるっていう、まあ、ちょっと最初のちっちゃい野良ネズミとはコンセプトがちょっと違う。
そうですよね、
はいはいはいはい、
ちっちゃいのはもう小刻みにちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんっていうね、
それがもう、うん、もう最大のやっぱ魅力なんで。
そうですよね、
はい、
4種類あるんですね、
はい、
なるほどなるほど。
色で言うと結構あるっすか？
色数はね、はい、もう今は結構いろいろ出てます。ただ、
うんう
ん、野良ネズミってエラストマーで、
はい、
まあ、これ彩色がいろいろしてあるじゃないですか、はい
は
い
は
い、
うん、
この塗料が実はすごい特殊な塗料なんですよ。要は伸びる素材に対応する塗料っていうのが実はものすごく高くて絞られるんですよ。だから同じ色を毎年こう作るってことはちょっとできなくて、
はいはいはいはい、
結果ちょっとこう色数が増えるっていうか、こう今年の色はこれ、今年の色はこれっていう提案でちょっと色が増えてるっていう感じですかね、
は
い、
実はキャスティングでも別注カラーを2色やってまして。
あ、そうなんですか。
ピンクトリックって色とパニックシュリンプっていう色を作らせてもらってるんですけど、まあ、そこすごい好実績で。
なるほどなるほど、はい、
ぜひね店頭の方でもチェックしていただければなと思うんですけれども、
ちなみにね今大津さんが、
はい、
おっしゃったその野良ネズミ、 はい、基本的にタックルとかってどういったタックル使うんです、
はい、うん、タックルは、うん、今僕が本当に野良ネズミをやろうっていう時には、
うん、
まず一番重要なのは、まあ、ライン、
はい、
ラインは P ラインを使うっていうのが、まあ、はいはいはい、とても重要です、
はいはいはい、
最初話したのフロックの延長線上にある釣りなんで、
はい、
やっぱりその浮くなおかつ伸びがないラインを使うっていうのは P ラインを使うっていうのが、まあ、一番重要なことかなと、うん、
なるほどなるほど。
で僕 P ラインは結構細いところからやってたんですよ 0.6 とか、はい、ただね、
うんうんうんうん、
やっぱり合わせ切れしちゃう時があって、だんだんだんだんラインが太くなってって、
はいはいはいはい、
今は 1.5 号
1.5号、
普通じゃないような太さだと思うんですけど、
若干野良ネズミでもあの一番小さいやつあるじゃないですか、はい、サイズ感、はいはい、あれで 1.5 号っつったら、はい、結構ちょっと若干 P 太くねみたいなとこもあります。
もうあのただ枝越しに食った時に腹筋のパワーが伝わらないというか、その腹筋をした時にその、うん、ラインブレイクを恐れて、うん、こうどうしてもこうゆっくりピッキングしちゃうような動作になると、
はいはいはいはい、
かからなかったりするんです
。なるほどなるほど。
それを防ぐのにどんなところでも全力でかけられるようにっていう
ところで 1.5
なんだね。
なるほどなるほど、はい、いやいやそんなね、はい、野良ネズミの話をしてるとですよ、
はい、
もうここで1曲ですよ。
もう15分ですから、
もう休憩ですから。
はい、はいはい、では今週の1曲です、
はい、
米津玄師でピースサイン。
はい、ということでね、今日は、ティムコから、大津さんと、村中さんがゲストに来ていただいてます。村中さん、
はい
はい、
いますよね。大丈夫ですよね。
いますよ。
OK ですよね。ちょっとね喋りたいと思うんですけど、もう少々お待ちください。
はい、
申し訳ないです。
いやもう今日はね、もう、はい、とことんあの大津さんに語っていただいて。
ありがとうございます。
すいません本当に。
聞く側にね、聞く側にね。
もうネズミといえば、
はい、
ね、もう大津さんですから。
なるほどなるほど。
いいですね。
いいですね。大津さんと村中さん仲もいいですね。
いいですね。理解ありますね。
大津さんやっぱ感謝ですね。ということでね、
はい、
さっきまで、野良ネズミのちょっと話を、してたんですけれども、
はい、
竿の話。
そうですね。先ほどは P1.5 号、うん、っていう話だったんですけども、
うん、
じゃあ竿はどういうの使うの、うん、っていうところがあると思うんですよ。
うん、
そうですね。
はい、
まあ竿は実は開発当初からいろんな竿を使ってて悩んでたんですよ。
あ、う
ん、何せそのネズミをきれいに動かす、
はい、
っていうところとフッキングさせなきゃいけない、
うん、
あとは、うん、思ったところに投げ込まないと、うん、
はい、
バイトが出ない、うん、まあ、当然そのちゃんと入れないと釣れないルアーなんで、
うん、
そう思っていくとやっぱり理想の竿っていうのがやっぱりなかなかなかったんですよね、
うん、
その中で、去年、まあ、お父さん開発を進めて今年発売したロッドがありまして、
はいはい、
それがあのリンクス の、うん、あの 60SULP+J っていう、
はい、
ロッドで、サブネームがあのクリッタースティックっていうロッドになるんですけど、
クリッタースティック、
クリッタースティック、
はいはい、
があの野良ネズミを使う専用ロッド的な形でちょっと開発を進めてったものです。
今あの大津さんが言ったようにそのキャストの精度、
はい、
やっぱりその入れるべきところに入れなきゃいけないっていうところで、はい、今このクリッタースティック、
はい、
60SULP+J、
うんうん、
これ今長さ聞いた時にさ、やっぱりそこ のキャスタビリティのこの精度、
そうですね、
まあ重点として考えてる長さなのかなって、はい、まあ個人的にはすげえ思いますけど、
ね、
60、うん、
そうです。これ以上長いと、
うん、
ちょっと使いにくい、その、
うん、
秋らしいもあるんですけど、うん、ドラネズミって小さい、はい、短い距離でたくさん動かすのが結構重要だったりするんですよ。
なるほどね、
うん、これ以上長いとその細かいアクションがね出せなくなってくるんですよね。
うん、
それで塩梅で決めてったのが、まあ、6フィートっていうところになりますね、はい、
なるほどね。クリッタースティック
名前がいいっすね。
ね。6フィート、例えば、
はい、
なんかもう、すごい、すごい簡単な質問していいですか、大津さん。
はいはい。はい、
これからちょっと、
うん、
俺、僕、私、ちょっと、野良ネズミ使って、
はい、
ちょっと釣りしてみたいなっていう、はい、こう、初心者の方に向けて、
うんうんうん、
何かこう、野良を使うにあたってです
ね、はい、
何か簡単なアドバイスとかってあります？
野良ネズミのアドバイス。
うん。簡単でいいんですけど、
野良ネズミは、
うん、
まず短い距離で、
うん、
まあ先ほど言ったたくさん動かすっ と、はいはいはい、すごくバスが食ってくるルアーなんですよ、
はい
はい、だから、うん、より細かくシェイク、まあ、シェイクとかそのトゥイッチしながら、うん、首を振らせて引いてくるっていうのが、
うん、
まあ、一番の肝じゃないかなと。
なるほどなるほど。
で、まあ、あの思ったところに入れないと当然バスバイトが出ないんで、はい、まあ、それはあのキャストの、まあ、練習なりやっぱりしていただかないといけないんですけど、
うんうん、
まあ、あとはやっぱりその細かく動かすっていうのがまあやっぱり重要な点かなと。
なるほどなるほど、
はい、
なるほどね。
いいですね、わかりやすくて、
はい、うんうん、あとねもう一つ、
はい、
さっきルアーがもう一つちょっと僕のね横からちょっと見えちゃってるんですけれども、
はい、
うん、
はい、
さっきからずっと気になってるんですけれども、
はい、はい、これこれです。
そうそう、それそれそれそれ What's this? それ何？
これ、
うん、
スーパーホバリングフィッシュ。
スーパーホバリングフィッシュ、ホバリングホバホバホバ流行ってるよね。
いかにもホバスト専用な感じしますよね。
ちょっと見せて、うん、わーわーわーわーわーわー、これよこれよこれよこれよ、はい、何何何、大津さん、このスーパーホバリングフィッシュ、これのちょっと、はい、ちょっと話もちょっと教えてくださいよ、はい、どういったルアーか、ね、
まあ、特に春先すごい話題になったテクニックで、はい、ホバストってっていうのが
ですよね。今もうナウで流行ってますよね。
はい、もうナウですね。
はい。
で、まあそれをいわゆる提唱してきた、
うん、
あの七色団の山岡さん、
はい、
はいはいはい、はい、まあ、
それを編み出した堤さんという方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方と一緒に開発していったもうホバストの専用ルアーがこのスーパーホバリングフィッシュになります。
はい。ちなみにね、我々はホバスト、あの、知ってますけども、
はい、
知らない方もいらっしゃると思うんです
けど、
そもそもホバストって何ぞやと。
うん。
うん。どういったものなんです？
まあ、どう、ね、中層で、
はい、
超ゆっくり引いてくる、
はいはい、
ミドストみたいなもの
って、はいはいはいはい。
で、中層に延々と漂ってる、と、うんうん、
ホバリングしてるってことですね。
うん、ホバリング、水中でホバリングしてると、
はい、
バスが、もう、なんだろうな、
うん、
何かがわからないから、
はい、そ
のもう深いところから湧き上がって見に来ちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
普通のルアーって、ある程度のスピードを持って進んでいってしまうものだって多分バスは思ってるんです、
はいはいはい。
だけどこれは延々と、表層でもボトムでもない中層にあり続けてこうロールし続けてる
んです
よ。それってバスにとっては普通じゃないんですよね、
うんうん、なるほどなるほど。
でも魚かもしれないルアーかもしれないけど、ちょっととりあえず見に行こうって言って見に来てしまうルアーがこのスーパーホバリングフィッシュ。
なるほどなるほど。今ね女性、
はい、
あの大津さんの話聞いてて、
はい、
今の話ってこう深いとこから魚を呼ぶイコールこうリザーバーみたいな俺イメージしちゃったの、う
ん、はいはいはいはい。
ただ、
は
い、こっちの例えばカスミとか、
はい、
北浦とかいわゆるマッティシャローって言われてる、
うん、
場所、
はい、
そういった場合に、
はい、
大津さんだったらそのホバストって、
はい、
そのどういう使い方するんですか？
水がね多少クリアなところの方が効きやすいです、
うん、
目に頼るフィールドの方が、
うん、
釣れるんで、
あ、やっぱそうなんだ。
カスミ水系でも水がクリアな場所ってあるじゃないですか、
まあ、場所によってありますよね、
はいはい、うんうん、まあ、そういうところで使っていただけるともう抜群に効く。
なるほどね。
はい。
じゃあマッティシャローでも全然その使えないことはないってことだ。
そういうことですね、
は
い、
そのホバストテクニックっていうの
は
ね、
まあ、一部すごいクリアな水路って霞水系もあるじゃないですか。
ありますあります、
まあ防火線とかありますけど、
はい、
ああいうところはものすごく効きます。
へー、はい、ちなみにそのホバスト、スーパーホバリングフィッシュの、
はい、
ルアーを使うにあたって、
はい、
さっき竿の話ちょっと聞きましたけど、
うん、
竿ってどういった竿を使うんです
か？竿は、
うん、
このルアーを使うにあたっては、うん、細かいシェイキングっていうのは結構肝になってくるんですよ。
ほうほうほう。さっきはノラはね、細かい移動距離も、
まあ、移動距離も、
うん、そうですね。
トゥイッチの。
トゥイッチしてっていう話だったけど。
は
い、
あとは、その、ネズミ以上に重量が軽いんで、
はい、
ファーストテーパーで、
はい、うん、
かなり柔らかい竿を使うっていうのが、一つの、まあ、肝かなと。
ベース何グラムぐらいの、その、使うんですか、ルアーを。例えばその、はい、その、針だったり、重りだったり。
重り、総重量は、どうだろう、3グラムくらいなのかな。
軽
い。測ったことがないんですけど、はい。
軽い。
挿入するシンカーも 0.3 グラム以下。
あなんで軽いんですね。
もうもはや売ってない領域ですね。
そうですね。
ですよね。
僕の場合あの糸おもりっていうやつを切って刺してるだけなんですけど。
なるほどなるほど。
バス用でもない。
そうっすよね。
ただでもあれでしょ、やっぱ脳進化とは違って、はい、そのおもりは使うんだもんね。
おもりは使わないと動きが出ないんで。
っていうことですよね。
動きのそのロールの動きを出すために
おもりを
ウェイトを入れて調整するっていう考え
です、ね、っていうことですよね。はいはい、だから脳進化状態ではないんですよ、結局ね。
そういうことですね。うん、脳進化ってどうしても、ただ愛に来るだけ、愛人的に来るだけだと思うんですけど、
はいはいはい、
そうですね。針がついて、重りがついて、このルアーを使うと、
はい、
ちゃんとこう、ロールする、そう、ロールの動きがバスを呼ぶんです。
なるほど、なるほど。
それが1点でこう、ホバリングしながらロールしてるってことですね。
ちなみにホバリングフィッシュそのルアーってフックとかってどういったフック使うんですよ、
はいはい、これね、あの流儀さんとかから出ている、はい、あのホバスト専用フックっていうのがあるんですよ、はい、ホバーショット、うんうん、ホバーショットっていう竿が、針があるんですけど、
はい、
それでつけていただいて、まあ、シンカーを挿入して使うっていうのがまあベストのセッティングかなと、
うん、フックサイズどれぐらいとか、
はい、フックサイズはね、このスーパーホバリングフィッシュに合わせるには3番ですね、はい。
あ
ね、まあ、2番と3番のサイズが、あの、ホバーショットには、リュウキさんのあるんですけど。
そうですね。う
ん、これ、あの、このルアーに使うには3番がベストかなと思います。
うん、
はい。
俺とか、ジョーセホバーストとかやる？
やったことないです。
俺も実際とか知ってはいるんですけど、はい、きちんと やり込んだことは正直ないんですね。で、そういう釣りって、ちょっと俺からの質問なんですけど、そのフックも、はい、細い針の、
はい、
細い針の軸がいいのか、太い針の軸がいいのか、なんかそういうのあるんですか？
いや、基本はもう細い方が。結構バスと、人間のギリギリのせめぎ合いになってくるんですよ。
はいはい、
そこになってくると、はいはい、魚針見ます。
は
いはい、なので、針は細くて、小さい方が可能な限りいいとは僕は思いますね。
いい、はい、なるほどね。
はい、あとは、食った瞬間に吐くんですよ。もうギリギリの攻防なんですよ。
は
い、それを一瞬で、かけないといけないんで、うん、針はやっぱ細くないとかからないです。
ってことはだよ、やっぱりまあまあ特殊な釣りなんだね。
かなり特殊じゃないですか、
テクニックがさ、はい、その必要な。
そうっすよね。
やっぱ釣りなんだね。
これ、P また入れたりとかするんですか？
あ、これはね、
はい、
いろいろなんです。まあ2種類の考え方あって、
はいはい、
うん、すごく水がクリアなところ、まあ、七色ダムみたいな、はいはい、水深4メーターまで見えますみたいなところは、はい、フロロカーボンラインでちょっと落としながらこう、沈めながら水深3メーターとかで見ながら釣るんですけど、
はいはいはい、
例えば関東でも、その相模湖とか、
はい、
あとまあ房総のリザーバー系とかって3メーターも落としたら何も見えないんで、
はいはいはいはい、
1メーターぐらいのレンジで。ホバスするんですけど、
うんうんうん、
その時は PE の方がやっぱやりやすいです。PE の振り服で浮かせて、あえてそのリーダー分だけ沈めて引いてくる、あ、まあそういう形になります。
なるほど、なるほど。
いやテクニカル、
うん、いやー、やっぱね、テクニカルの話をしてるとですよ、
はい、
ここでね、ちょっとね、時間がね、
もう
ね、大津さん来てしまったんですよ。で、大津さんだけじゃないの、来てんの。
そうなんですよ。
あね、もう一人いんのよ。
そうなんですよ。
いちゃってんのよ。
もう一人いますよ。
そう、村中さん。
はい、
いるよね、いるよね。大変申し訳ないんですけど、
はい、
今日一応村中さんも、
はい、
あの、ある、話をね、してくださるように来てくれてるんですよ。
そうなんですよ。
そう。
はい。
言っても、バスロットの、
はい、
開発やってますから。
開発者ですから。
うちの村中開発やってますから。
それはネタたくさんありますよ。
なんだけど、
はい、
すいません、全然喋れなかったですね。
はい。
なんで、また来週？
来週、
はい、
そうですね。
来ていただいて、来週は、村中さんベースで、
はい、そうですね。
ね、
ロットの、
ロットの、
はい、
お話を、
はい、
していただきましょう。
お願いいたします。
はい。はい、ということで、ジョーセ、こうなんか告知とかなんかありますか？
フェンウィックさんのですね、
お
なんか告知があるそうで、
お
う、そこだけ村中さんちょっと
どうですか？そうだね、そうだね、
ちょっと巻きでどうですか？
村中さん、そこだけじゃちょっと告知よろしくお願いします。
はい、じゃあ告知させていただきます。
はい。
ですね、今エイシスをですね、
はい、
買っていただいて、
はい、
あのエイシスクラブというのをね、今弊社やってるんですけども、
はい、
まあ、こちらの方はあの登録していただくと、
はい、
あの抽選でですね、
はい、
あのフェンウィックのオリジナルキャップと、
はい、
あとレッドペッパーですね、
ルア
ーが抽選で当たるというキャンペーンやってます。
当たるかもしれないという、
はい、
でこれがですね、す7月の31日まで、
はい、
になってますんで、
もう今月末ですね。
そうだね、
そうですね、
うん、
じゃあこれからエイシス買っていただいてももちろんまだ間に合いますし、
そうですね、もう早め早めにキャスティングにダッシュしていただいて、
はい、
あとは、買ったんだけどもまだ登録してないよっていう方は、うん、
急げですね、
うん、ぜひ。
そうですね、もったいないですもんね、はい、そんな非売品のアイテムが当たるかもしれないっていう機会に、
はい、
そうですね、登録してみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ということで ね、はい、
もう一個だけお願いします。キャスティングからのお知らせです、はい、8月の16日までですね、キャスティング50周年ということで超大祭、2020年夏の超大祭というビッグセールを開催中です。キャスティング最大級の年2回の釣り具お祭りセールとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、ということでね、ちょっとね時間がね巻き時間なんで、はい、今日は大須さん、そしてもう一人いるんだよ、村中さん来週絶対よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
お二人ともありがとうございました。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ。
エンジョイ。
本当はここがユウが言う場所なんだけどね、今日はいないから。
そうっすね、
みんなで最後フィッシングで締めましょうか。いきますよ。
はい、
せーの、フィッシング。ホバスト、
ホバホバホバ、野良ネズミ、キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ。